おはようございます。先週は大変失礼をいたしました。2度目のコロナで、今回はそんなにきつい思いはしてなかったんですけれども、それでも結果的には自分がコロナになったことによって連れ合いが、それから娘がコロナに感染しました。油断は禁物だなというふうに思いながらこう振り返る1週間だったんですけれども、このコロナの、感染源が、覚えていただければと思うんですけれども、多分黒沢末子さんっていう人が感染源です。僕に移した人ですね。で、彼女が、95歳のおばあちゃんなんですけれども、引っ越しを準備しなければならなくなって、その手配をするために、半日一緒に過ごしたんですね。その時にどうやらもらっちゃったらしいですね。その時はまだ分からなかったんですけれども、突然おかしな咳をし始めたので、おや、これは怪しいなって思ったらその通りでした。今も黒沢さんは入院しておられます。面会謝絶の病院で、そしてついでに言うと、病院で転んでしまって大腿骨を骨折しました。起きれない状態でいます。だから本当に厳しい状態ですね。で、昨日コロナは無事に癒えているんですけれども、骨折しているがためにベッドにくくりつけられている状態ですね。それで会いに行くことができないので電話がしばしばかかってくるんですけれども、対応に苦慮しているっていうところでしょうか。お祈りいただければと思います。これから今週に手術を受けて、95歳の方ですよ、手術を受けてリハビリに専念しなければならない。引っ越しの方はこちらの方で進めるしかないという状況ですね。本当に厳しいなって、この年を取ってなんでこんなことになったんだろうかって、振り返るような出来事になっているかもしれないんですけれども、しかしだから何だろう、私たちには祈る言葉があるんじゃないだろうかって思いながら、昨日も電話でお祈りをしました。見せてもらえることがあるかもしれないっていうことですね。今日のことと同じですね。途方もない課題を前に、自分たちはそういう課題を前にすることがあるということですね。5つのパンと2匹の魚をイエス様が用いて5000人以上の人々を満足させてしまった、そのような出来事であります。奇跡、神様の印、そんなふうに言われる事柄ではあります。先週はベテスダの池、ベトサダの池のお話をしていただきました。舞台はエルサレムだったんですが、今週6章になってガリラヤ湖に移っています。ティベリアス湖という別の名前がついています。これはローマ皇帝、2代目の皇帝の名前が付けられています。パレスチナを支配したヘロデが、ローマ帝国にどういうんですかね、自分自身を忠誠を表すためにいわばした政略に、このガリラヤ湖の北側にティベリアスという町を作ってるんですね。それと合わせてこの湖の名前をその頃はティベリアス湖というふうに呼んだんだろうと思います。そういう場所であります。これもすなわちっていうふうな言葉を書いてあるっていうのは意味のあることだろうと 著者の意図が少し感じられるところです。ガリラヤ湖畔、そのティベリアスの近くにベトサイダっていう普段イエス様たちが活動していたところがありますが、それの反対側に多分渡ってたんだろうと思われます。寂しいところにイエス様たちは移っていた。しかしそのことを聞いた多くの人たちが船に乗り合わせて追いかけてきたというそういう場面です。人々はなんでそういうことをしたんだろうか、イエス様のいわば追っかけになってるですね。今日的に言ったら追っかけですよ。病に伏している人を癒したり、あるいはこれまで読んできたようにその水をブドウ酒に変えるというふうな奇跡を行われたり、時をこう得た活動をしておられたイエス様ではなかったかなと。なので人々の注目を集める、そういうことがあったんだろうと思います。そのイエス様の力ある技、奇跡に預かりたいと多くの人が期待して追いかけてきたということだと思います。今とは少し状況が違うかもしれませんが、しかし同じようなところもあると思います。心が癒される、病が癒されるだけでなくて心が癒される、いろんなことで教えられる、励まされる、追っかけの心の内にあることではないかなって。時間を共有することで自分にエネルギーがたまる。昔僕の妹が五代醐って覚えてらっしゃいます？1980年代活躍したミュージシャンのグループ五代醐の追っかけをしてたんですね、妹が。はい、五代醐のベーシストスティーブ・フォックスが有名なクリスチャンで、コンサートの最中に自分はクリスチャンなんですっていうふうなことも言うもんですから、その追っかけがしやすいんですね。でだからコンサートに行くたびに、まあ昔 の、 LP 版、大きいレコードがたまっていくというふうな、ポスターも部屋に飾ってあるとかいう、そういうことがあったんですけどもね。やっぱり励まされるんですよね。学校に行くだけではもう通り一遍の生活をしているだけではどうも違う、自分を発散させたり、あるいはこれからのためにエネルギーを注入してもらったりさせてもらったりしたいというふうなことで共感できる、そういうものを求めていくというふうな感じがあったと思うんでしょうけど、まあそういうことをしていましたけど、似てますよね。イエス様のところに集まった人たちは癒されてるんですから、まあそんなことを考えてもいいかなと思いますが、しかしそこで集まってきた人たちのためにイエス様がしようとするその計画が発表されました。フィリポに、この人たちに食べさせるためにはどこでパンを買えばよいだろうかどこでパンを買えばよいだろうか。人数は5000人、これ男たちだけでって、男たちがおよそ5000人って書いてありますけども、筑紫野南教会は男女のバランスが至極良くて半々のようですね。今は、今ここに座っている方たちを見るとちょうどいいぐらいなんですが、一般的には女性の方が圧倒的に多いんです。 大体倍以上いるもんです。子どもたちの数をさらに加えるともっともっと数は変わってくると思います。子どもと女性の数は入っていない。それが5000人。聖書は男性の数しか数えない時代に書かれていますので、こういう表記の仕方をしています。でも明らかにその場所には1万人を超える、優に超える人たちが集まっていたと考えていいんだろうというふうに思います。フィリポに尋ねたのはどこで買えばいいかっていう話でした。そんなもん売ってるところなんてないって2000年前ですよ。パン屋さんどこにあるんですか。1万人以上のパンを買えるところってどこにあるんですか。今だって1万人分くださいって言ったって無理でしょう。無理です。200デナリオン、それは1デナリオンというのがだいたい労働者の1日分の賃金ですから、200日分、まあひょっとしたらおおむね1年分っていうふうに言ってもいいのかもしれないですね。あるいは半年分とかいう言い方もしてもいいのかもしれない。それぐらい大雑把な数字かというふうに思いますけれども、それだけのお金を準備してパンを購入したからとて間に合うでしょうかとフィリップは返答します。まあ、このちょっと余談ですけれども、このイエス様とフィリップとのやり取りね、とっても僕は心温まるんです。というのはフィリップっていう人はやっぱりイエス様から信頼されてるんだと思うんです。本当にね、これからしようとしていることにしっかり取り組んで答えていこうという返答のできる人、こういう人ですよフィリップって。ねえ、そんなもんできませんって言ってその背を向ける人ではない。どうしたらいいんだろうかってしっかり考えて、その次のことをやっていこうとする、そういう人ですよフィリップ。だから前も言いましたが、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、イエス様のもとにいつもこの3人の名前がくっついていきますけれども、フィリポっていう人はその次ですよ。アンデレという人はその次ですよ。大体信頼されて何かを任されている、そういう感じがするのがこの人です。言っちゃ悪いですけれども、ペトロもヤコブもヨハネもいつもイエス様のもとにいた方がいい人たちだというふうに感じます。勝手な話で申し訳ないです、まあ、そういうふうにフィリポは答えました。そしたらですね、それに対する答えもなしにアンデレが登場します。アンデレはシモン・ペテロの兄弟でした。多分いろんな人たちに心配りをし、いろんな人たちに慕われている、そういう人だと思うんです。だからどこかで誰がどんなふうにしているかって案外こう情報が集まってくる、集まってきてそれを活用する。イエス様のもとに来てからもうすでに1年以上が経っていると思います。だからそういう、こうイエス様のもとでの活動が結構あったんじゃないのかな。そしてイエス様に信頼されていた、そのこの事態にフィリポが言われたことに対してアンデレが反応する、これは何だろうって思いますよね。アンデレは大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいますって連れてくるんです。 子供が持っているパンですから大きくないですよね。魚といってもそれも煮干しのような魚だったっていうふうに言われています。干し魚ですね。ガリラヤ湖で取れる魚はピーターズフィッシュといって、口でなんか卵を抱えて孵化させるというふうな、そういう魚だったそうですね。クロスズメダイの一種というふうに言われています。そういうふうに言われている魚の種類だったと。まあ、淡水魚ですから、スズメダイがどうだったのかっていうのはちょっとよく分かりませんけれども、まあ、そういうふうに言われている魚、ピーターというのはペテロの英語版の言い方ですよね。ペテロの魚というふうに言われている魚が今も取れているそうです。その魚だったとは思えませんけれども、多くは地中海産の魚が出回っていたというふうに言われています。食べられるものと食べられないものとあったようですけれども、食べられる魚を子どもが持っていた。でもそれが役に立つでしょうか、役に立たないでしょう、こんなにいてはというふうにアンデレもその気持ちを伝えます。でもイエス様はこの人々に食べさせてやりたいんだっておっしゃる。先ほども言いましたようにイエス様は水をブドウ酒に変えた方です。ベトサダの池のほとりに37年間患っていた人を癒した方です。また扱っていませんけれども、王の役人の子供を癒した記事がそのベトサダの癒しのお話の後に記されています。今まで聞いたことがないようなことをなさった方だということをフィリポもアンデレも出会ってきて知っているんですね。だからイエス様がなさろうとしていることを聞こうとします。イエス様は人々を座らせなさいと指示します。マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書にこのお話は出てまいります。ヨハネによる福音書、4つ目の福音書ですけれども、ここにも出てまいりました。4つの福音書に共通して出てくるお話としては、他にイエス様が十字架につけられていくお話しかないんです。ゲッセマネのあの祈りから復活に至るまでのその出来事、それは4つの福音書に共通したお話なんですが、他に共通したお話はこの箇所だけなんですね。まあ、ヨハネが特別なのかもしれないんですが、そのヨハネが特別にこの話は採用しているんです。まあそういうお話なんですが、他の福音書のことを参考にしてみると、50人ぐらいずつ座らせなさいっていうふうな指示がありました。50人と言いますと100のグループができるんです。100のグループができますが、弟子の数は私たちが知る限りは12人です。12人で必要な数だけのパンを持ったところでかなりの時間がかかるような気がします。私たちのこの教会で主の晩餐式をします。晩餐式にパンを配りますけれども、50人ぐらいだと数分で済みます。それはね、一つのグループで 一人で関われば数分だと思うんですけれども、一つじゃ済まない、一人で8から10関わらなきゃいけない、しかも男性だけじゃない、女性も子供もいるそして鼻で笑うようなことですけれど、5つのパンと2匹の魚しかない、どうしたんだろう思いますけれど、座らせなさい、人々もその指示に従うんですね、座るんです。すでに何かが起こっています、すでにあるんです。イエス様の言葉を聞く、そういうことが起こってるんです。弟子たちもこのことに答えよう、その思いを持って従っていくんですね。その結果が人々が満足したっていうことです。その結果が残ったものを12のカゴにいっぱいに集めたっていうことなんですね。増幅したのかって思うぐらい5つのパンが増幅して結果が残ったっていうことなんでしょうけれども、そのお話がこのお話なんです。最初はおそらく弟子たちはこの話を消極的にしか聞けなかったと思います。見るからにこれは無理、誰が何をどう考えても無理、パンの工場がどっかに近くにあるわけでもないのに、あったってすぐに1万人分できませんよ。しっかり何ヶ月か前に発注かけてその材料を整えて作ってもらわなきゃ無理、無理ですよ、どう考えたって無理。しかしそこに何かがあったわけです。天国に行ってイエス様に聞きましょう。そしたらね、こうだよってイエス様はそのことのことを自分たちに、その聞く一人一人に経験させますよ。経験させてくださる。僕はそう思っています。経験した人は喜んだでしょうね。イエス様の御業は、今回の御業は捧げ物と奉仕に支えられています。少年の持っていた5つのパンと2匹の魚、大麦のパンって今は健康志向ですから今ちょっと流行ってるんですよね。でも美味しくないって言うじゃないですか。今の私が普通に食べるパン、小麦のパンは結構しっかり小麦を加工して作っているために、小麦、いわば麦がを引いてこう作るんでしょうけれども、余計な何かものが入っているそうですね。それを除いて引いているということで、昔は相当な高級品だったそうですね。そういう小麦で引いたパンは、小麦粉のパンは。大麦のパンは庶民の日常食のようなものだったっていうふうに考えられていますが、そんなパン、少年が持っているものを必要としたって、小さな何でも間に合わせればいいっていうことではなくて、神様が見ておられることがあるんだなっていうことですね。神様が必要としてくださっていることがあるんだな。そしてまたイエス様の求めておられることを聞き分ける奉仕者の力、それが求められているんだな。その結果が多くの人が満足するという結果なんですね。なんでこの話が 4つの福音書に記されているんだろうか。必要とされているお話だからです。西暦70年頃、前にも言いましたが、ユダヤ戦争が起こりました。エルサレムを中心にしたユダヤ人たちのグループがローマ帝国に反旗を翻して戦争を起こしたわけですね。今ハマスがイスラエルに戦争を起こしたみたいに厳しい戦いになったみたいですけれども、その時にユダヤは滅ぼされます。エルサレム神殿は崩壊します。キリスト教会もエルサレム神殿を中心に交わりが形成されていましたので、まあ基盤としていたところを変えなければならなくなったということが言えるかと思います。エルサレムを中心にした文化が崩壊をする、同時にいわゆる大祭司を中心にしたユダヤ教のそのグループがなくなるという事態が起こります。一気にユダヤ人たちの本当に精神的な支えが失われるわけです。そしてそれに変わっていくのがファリサイ派の人たちでした。ヨハネ伝を進んでいくと、ファリサイ派とイエス様との対立が深まっていく様子が分かります。まさに何によってイエス様が十字架につけられていったかということを教えられるところです。ヤムニアというところにユダヤ教は拠点を移します。地中海に近い方ですね。そこで最高議会が行われていきます。西暦90年、ヤムニアで行われた会議によってキリスト教はユダヤ教から追放をされるんです。追放をされると同時にユダヤ教はローマに公認されていた宗教でした。キリスト教はその一つの、まあ、派閥一派だったわけですけれども、同時にローマからも非公認のグループになるんです。内外の迫害を受けるということがもう明確になりました。途方もない事態に陥っているんです。どうしたらいいんだろうかっていうのを多くの人が感じたんだと思います。その頃にこのヨハネ福音書は書かれていくんです。はっきりしたイエス様への信頼、希望を持ってほしいって、イエス様おられるんですよ、一人一人に聖霊の賜物が与えられているように、その聖霊は心の内に明確に語っています。その声に耳を傾けよってヨハネ伝は書かれていくんですね。大きな課題を前に、イエス様の姿を見直すように教えられているんだと思います。大きな課題を前にイエス様は5つのパンと2匹の魚を取って感謝の祈りを唱えて裂いたって言われます。イエス様の恵みはそのように人々に分けられているんです。すでに分けられているんです。だからその言葉を聞きなさい、その恵みを受けなさいと人々に伝えている。そしてそれを 分かったという人たちは満足するわけです。そしてその感謝と思いを多くの人に分け与えていくようにしていったんだろうと思います。20章のごめんなさい、ヨハネ福音書の20章の30節31節に、このほかにもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれてはいない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためであるってあります。そうなんです。多くの課題を前にこう腰が引ける、思いが弱くなる、それが人間じゃないですか。でも共にいるよって、信じないものにならないで信じるものになりなさいって教えてくださる方が共におられますよ。ヨハネ福音書はそう教えてくれているんですね。私たちの課題は何でしょう。黒沢さんのことを言いましたけれども、95歳の人が大腿骨を骨折し、一般的にはどうなるんでしょうか。大腿骨を骨折するということによって出血が伴っています。貧血が起こり、起き上がる力がなくなります。起き上がれないんです。したがって寝たきりの状態になりやすいっていうことだなと、もう一般的にはそうやって見られます。病院でもケアマネさんたちも福祉の世界の人たちはおしなべてそうやっておっしゃいますけれど、思いは黒沢さんの中にもありまして、もうこれで終わりかなって電話口でおっしゃってましたね。でもね、お祈りをしている人たちは黒沢さんのことを待ってるんだよって言ってるんです。何をどうするかなっていう、そういうことをみんな考えながら寄り添おうとしている。これって大事なことだなっていうふうに思うんですね。ずっと一人身って言いますか、ご主人が先立たれて、その後ずっと一人で頑張ってこられた人なんですけれども、その人の証や歩みに励まされた人たち、支えられた人たちがたくさんいまして、僕もその一人だと思いますけれども、そういう人がやっぱり思いを寄せているっていう感じがいたします。その祈りに、なんか神様は報いてくださる、そう信じながら今日も、まあ、多分関わらなきゃいけないと思っています。皆さんだったらどうします？途方もない事柄にイエス様はしっかり答えを出されたと思いますが、そこに信頼して歩みたいなと。一言お祈りします。神様、あなたがお導きくださっていることを感謝をいたします。イエス様によって5000人以上の人たちが満足をして食べることができました。食べることに満足をすることができました。子どもの捧げ物と弟子たちの忠実な奉仕の働きがあって、この奇跡がなりました。私たちもいろんなことが身に起こります。そこでどうしようもない思いを持つことがありますが、あなたは生きておられます。 イエス様は御旨を行っていかれました。私たちも神様の御旨が行われていくことを信じる者たちです。どうぞこれからも私たちの祈り、私たちが向き合っている事柄、そうしたことにどうぞ伴っていてくださいますようにお願いをいたします。あなたの救いの恵みは一人一人に成就していく、そのように信じます。感謝してイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。